本日の聖書のを朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書2章1節から11節、ヨハネの福音書2章1節から11節です。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んで、こう言った。皆、初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃に悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。それではこの箇所より、イエス様の良いブドウ酒と題してメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたは私たちに、良いブドウ酒として、あなたの御言葉を私たちに語ってくださいました。どうか神様、私たちがこの、御言葉を飲み、そしてそれを、楽しむことができるように、どうか神様、私たちを助けてください。私の口を清め、私たちの心の中に茨をすべて取り除き、あなたの御言葉を本当に自分のものとして受け入れ、より頼み、それに従うことができますように、どうか神様助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、子供たちに聞きますが、ラミークラブで、教会学校でイエス様が行われた奇跡ですね、奇跡をいくつか聞いたことがあると思いますが、皆さんの一番好きな奇跡は何でしょうか。一番好きな奇跡、大人もぜひ考えてくださいね。例えば湖の上を、歩かれたイエス様、それが好きっていう、5000人以上の人々のために食事を用意された、イエス様、病気で亡くなってしまった女の子をよみがえらせたイエス様、いろいろありますね。で、今日の奇跡はイエス様の初めての印、デビュー曲なんですね。イエス様が結婚式のお水をワイン、ブドウ酒に変えられた奇跡ですね。ぜひ説教中にちょっとマーク先生の話をちょっと つまんないなと思ったら、その絵を描いてみてください。はい、今日の奇跡は実は非常に大事なことを私たちに教えてくれます。特に教会で育った中学生、皆さん聞いてくださいね。高校生、青年にぜひ聞いてほしいです。イエス様のイメージはいろいろあると思いますが、よくあるイエス様のイメージは堅苦しくて面白くない話を長々と一方的に言い続ける、そういうイメージなんですが、それはイエス様ではなく私のことですね。はい、それをちょっと別々に考えていただきたいです。しかしこの奇跡を通してイエス様がどれほどめちゃくちゃ楽しいお方なのかが分かると思います。どの文化でもどんな時代でもお酒、ワインっていうのはもう楽しさの塊なんですね。その象徴なんです。イエス様がとんでもない量の水ですよ、水をワインに変えたことによって、イエス様は私はあなたたちの想像以上に楽しいんだよっ ていうふうに私たちにして言ってるんですよ。ですから、まあ、飲み飽きてしまうような普通のお酒、普通の喜びよりも、私が用意する良いブドウ酒飲んでみたらどうと、私たちに神イエス様がご自分の宴会に招いておられてるんですね。楽しい宴会に私たちを招いてくださります。まあ、本日の箇所からその意味について少し説明したいと思います。ヨハネの福音書を初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、簡単に紹介したいと思います。ヨハネの福音書は、まあ、他の、まあ、歴史の記録と同じようにイエスという人物の客観的な、まあ、歴史を、まあ、記録していますが、もちろん同時に主観的な目的もあります。まあ、多くの場合私たちは信頼している人々の、まあ、証言を聞いたり当事者の話をよく聞いたりして、でその最終的に、まあ、信じるか信じないかっていうことを、まあ、判断します。でヨハネの福音書は、いくつかの証人の証言や、まあ、当事者の、まあ、イエス様ご自身の証言が、まあ、並べてある本なんですね。ヨハネの一章では、まあ、バプテスマのヨハネ、そして最初に召された4人の弟子たちの、まあ、証言が、まあ、記されております。でヨハネはこの歴史の記録を持って、まあ、2つのことを主にクリスチャンたちに、まあ、説得しようとしています。一つはイエス様が神の子であり救い主であるということと、でもう一つはイエス様を信じるだけで永遠の楽しい命、それ大事ですね、楽しい命が与えられるっていうことなんです。でこの話を聞いた私たちは、まあ、それを信じるか信じないか、もう少し聞き続けるか、その3つの選択しかないんですね。でヨハネの福音書が記録している証言の中には、まあ、イエス様が、まあ、行われた奇跡について、まあ、明かしされています。でここでは、まあ、奇跡を、まあ、ヨハネの福音書では印と言っています。で聖書には、まあ、2000年ぐらいの歴史、まあ、記録してるんですけれども、ある人間が奇跡を行うことは非常に稀だったんですよ。もう一度言いますよ、聖書の中で人間が奇跡を行うっていうのはレアケースです。あまりないんです。旧約聖書の奇跡を一つ一つ見ていくと、多くの奇跡が行われる時期は、例えばモーセとヨシュアの時代、またはエリアとエリシャの時代、まあ、そういうような非常に特別な時期だけ、まあ、だけって言っちゃいますけども、ほぼだけ、そこだけにも行われるんですね。私がまあ何か言いたいっていうのは、私たちのような普通の信徒はもちろん、イザヤ、エゼキエル、エレミア、バプテスマのヨハネのような預言者でも奇跡を行うことはできませんでした。有名な預言者もできませんでした。モーセやもうエリアのような神様が使わされた特別なしもべ、もうトップの預言者しか行われることはできなかったんですね。ですからもしヨハネの福音書がイエス様が行った印の記録だとするなら、イエス様はモーセ、エリアを上回る、それまでには、まあ、行かなかった主のしもべであることは、もう私たちに説得しようとしていると思うんです。もうトップ級の預言者ですよって言ってるんですね。また大まかに言うと、まあ、奇跡や印には2つの目的があります。私たちは、まあ、やっぱりその21世紀にいる人物としては、いやちょっとなんか奇跡っていうのはなんか向かいね、おとぎ話のようなものに感じましたけれども、まあ、目的があります。一つ目は、神の言葉を初めて聞く人々に神の言葉の信憑性を証明し、その理解を深めさせるために預言者が奇跡を行ったということなんですね。例えばモーセが神の前で、まあ、杖を蛇に変えた時、それは私は神様の言葉を語ってますよ、いや信じないよ、じゃあこれを見てって言ってそれを証明する。またエリアが奇跡的に、まあ、びしょににされた捧げ物を燃やした時には、私が言ってることは本当に神様の言葉なんだよっていうことを、まあ、証明するために奇跡を行った。もう一つの目的は、民が神様が用意してくださる究極の救いに信頼できるように、 その救いを表す、まあ、一時的な救いを神の民に与えるためっていうことなんですね。例えばモーセが、まあね、映画になったほど あの有名な奇跡は、あのモーセが海を割って民を救った奇跡、石を打って民に水を与えた奇跡などは一時的な救いなんですけれども、究極のイエス様が下さる奇跡を、まあ、表している余計なんですね。ですからイエス様は印を通してご自身、神の言葉を語る特別なしもべであることと、そして神様が用意してくださる究極の救いに民がより頼むべきであることを、まあ、私たちに教えようとしているんですね。本日の、まあ、箇所ではイエス様の、まあ、最初の、まあ、印、まあ、先ほど言いましたけどデビュー曲ですね。それまでは、まあ、自分の家族や自分の弟子たちもイエス様が行った奇跡を見たことなかったんです。ですからこの箇所で行われる印はイエス様の、まあ、デビュー曲のようなものなんで、イエス様がどのように最初の印を行われたかをよく理解すると、イエス様がどのような救い主であることも分かります。まあ、今日は、まあ、この箇所の流れを見て、まあ、覚えていただきたいことを、まあ、3つに絞りたいと思います。この前の箇所ではイエスがメシアかもしれないという、まあ、噂が広まりました。そして何人かの弟子がイエス様についていくようになりました。で、弟子たちには、まあ、信仰の種はありましたが、まだ芽生えてない状態だったと言えます。イエス様とイエス様の、まあ、母マリアは、まあ、ガリラリアの、まあ、カナで、まあ、親戚の婚礼に招待された可能性が高く、まあ、弟子たちも、まあ、親戚の、まあ、知人かイエス様の友人として、まあ、招待されたかもしれません。まあ、つまりイエス様はこの時点で有名な預言者として主賓として招待されたことではなく、まあ、誰も知らない、あ、最近先生になった親戚のお兄さんとして、まあ、この宴会に招待されたんですね。まあ、習慣いや、やり方が違ったとしても、まあ、どの時代でもどの文化でも、まあ、結婚式の雰囲気は、まあ、似てると思います。もちろん結婚式の後の、まあ、宴会は、まあ、家族にとっても結婚した2人の人生にとっても特別で最高のお祝いの時です。今までお世話になった人に感謝する時でもあり、おいしい食事やおいしいお酒が用意されます。そして最初は、まあ、かしこまった形で宴会が始まりますが、お酒がで進むにつれて場が和んできて、自然に会話が弾み、笑い、音楽、歌、踊りで宴会が少しずつ盛り上がります。まあ、もっとお酒が進めば、まあ、宴会も賑やかになりすぎてちょっと荒れてしまうこともありますが、それもまあ宴会の、まあ、一つの、まあ、楽しみかもしれません。まあ、お酒がないと楽しめないというほど、どの文化でも婚礼のお酒というのは宴会を和ませて人をつなげ、お祝いの喜びをさらに増し加えるものと、まあ、見なされています。今でもまた当時の文化でもこのような飲み会はもう罪人のたまり場だと見なす宗教的な人はもう多かったんですけれども、イエス様も母マリアも弟子たちも、まあ、何のつまずきもなく普通に飲み食いしながら、まあ、そのような雰囲気を、まあ、楽しんでいました。しかし、まあ、先ほど読んだように致命的な問題が起こります。親戚の一人として、まあ、裏の事情を知っていた母マリアがイエス様にブドウ酒がありませんと言います。まあ、宴会でブドウ酒がなくなることは宴会のお祝いの雰囲気を完全に壊してしまうというだけではなく、もう花婿と花嫁、彼らの家族は自分たちが今までお世話になった人たちの前で恥をかくっていう意味なんですね。準備が足りなかったのか、予想以上の方々が来てしまったのか、まあ、理由は定かではありませんけれども、最高のお祝いの時、それまでの喜びがたったの一言、ぶどう酒がありません。そのたったの一言で全てが台無しにされます。皆さんは人生の中でそのような経験をしたことはありませんか。 イエス様の母マリアがイエス様に助けを求めた理由は、具体的には書いてありませんけれども、はっきり言えるのはマリアはそれまでイエス様が奇跡を行ったのを見たことなかったっていうことです。なぜかというと、ヨハネの福音書はこれは初めての印って言ってるので、それは期待しなかったんです。しかし同時に主の御使いの予言を信じて処女としてイエス様を産んだマリアは、自分の子が特別な主のしもべになることを待ち望んでいたんですね。その上マリアの夫ヨセフが、若くして亡くなってしまった可能性が高く、マリアは夫の、何でしょう、大工仕事ですか、夫の大工仕事を引き継いだ長男イエスに、もう夫の代わりとして何年も頼ってきたとも言えます。また可能性として高いです。そして婚礼の場でイエス様に弟子たちが従っているほど預言者のような人物になっているのを見たマリアは、もうワクワクしていたかもしれません。おーって何か起こりそうっていう。親戚の家族が危機が陥りそうになった時に、心配性のマリアおばちゃんが何とかしてくれないと、主のしもべである頼もしい息子、イエスに無茶振りするんですよね。何だか知らないって言って、お酒がなくなったんだって。そして新改訳と2017番と少し私ちょっと訳を違った変えましたけれども、難しい表現なので、こういうふうに訳した方がいいかなと私思いますけれども、イエス様はこう答えます。女の方、このことはあなたと私に何の関係がありますか？私の時はまだ来ていませんと言いました。ちょっと冷たい反応ですね。なぜイエス様はこのように答えられたのでしょうか。私の時というのは、イエス様がご自分の栄光を表す時を指していますね。でつまりマリアが期待しているようにイエス様は、ご自分が神様の特別な主のしもべであると自覚されていましたが、ご自分が預言者としてデビューすることは私たちが選ぶことではないと、もう答えられたんですね。今ではないですよ、神様から何も言われてないんですよっていう、そういう注意だったんですね。お母さんにまあっていう、そういうような注意なんですね。なぜ神様のタイミングを待たないのかと、母を敬いながらイエス様はマリアに注意をされます。しかしイエス様が、いや私は何もしないと言ったにもかかわらず、マリアは婚礼のウェイターたちにこう言います。あの方が言われることは何でもしてくださいと、もう推しの強いお母ちゃんみたいな話を聞いてなかったのか、せっかちなのか、母の愛なのか、ここには私は分かりませんが、少なくともマリアにはイエス様に期待する熱い信仰があった、それは言えます。ある仲介者、D.A. カーソンという方なんですけれども、マリアの信仰はマタイ15章21節と28節のカナン人の女のように、立派な信仰だと言ってます。イエス様からの食卓から落ちるパンくずのような恵みでさえも救いには大いに十分だと信じていたんですね。母マリアの粘り強く立派な信仰のゆえに、しょうがないなとイエス様は動かられたっていう、カナン人のケースも同じようなケースですよね。イエス様は神様のタイミングを尊敬しつつ、ご自分のご栄光を派手に出すこともなく、謙遜に奇跡を行われました。ユダヤ人の清めのしきたりのための、その石の水がめが6つ置いてありました。聖書では汚れを落とす水の清めの儀式があったんですけれども、旧約聖書の時代の旧約聖書の先生たちが必要ないところで、神様が望まれていないところでいろんな清めの儀式を作ってしまったんですね。神殿で行う儀式も、じゃあ家でやろうみたいな、そういうような付け加えみたいな、そういう習慣が出てしまいました。でその6つの石の、水がめは、その1つの、例なんですね。宴会に、使う器具を水で清めるためにこの石の水がめに使われた可能性が高く、1つの 水がめは、まあ、80から120リットル水を、まあ、入れることが、まあ、できました。まあ、水がめを水でいっぱい、水がめを水でいっぱいにしなさいとイエス様は、まあ、言われたんですけれども、ちょっと想像してみてください。あの結婚式の宴会の真っ最中に480リットルから720リットルぐらいの水を汲むっていうのは相当のコミットメントが必要ですよね。あのなんかみんなの世話をしながらそれをやるみたいな。だけどイエス様の命令通りにしました。まあ人々が頑張って汲んだ後、まあ、イエス様は、まあ、水がブドウ酒に変わったことは変えられたことは告げずに、まあ、さりげなくさあそれを汲んで、まあ、宴会の世話のところに持っていきなさいと言います。何が起こったかも言いませんでした。宴会の世話役はブドウ酒がなくなりそうになっていることでもパニック状態だったと思いますけれども、イエス様が何をされたか全く知らずに、まあ、ウェーターに差し出されたブドウ酒を飲んで驚き、花婿を呼んでこう言います。いや、みんな初めに良いブドウ酒を出して良いが回ったところに悪いのも出すものが、だがあなたは良いブドウ酒を今まで取っておきましたと。しかもイエス様は宴会の終盤ですよ。終盤の時にワインボトル700本から1000本ぐらい持ってくるみたいな、しかも最高級のつまりイエス様はただその宴会の雰囲気や家族の名誉を救っただけではなく、台無しそうになりそうだった婚礼の宴会をイエス様の印によって制限時間も足らなくなくなることも最高級のワイン飲み放題に変えられたっていう、すごいですよね。そして世話枠がそれをゲストに伝えた時からもう絶対にもう宴会をイエーイみたいなのがもう盛り上がり始まったと思いますね。もう全部その危機だったことも全部忘れてもうイエーイつって、そういうような、まあ、何でしょう、盛り上がり方だと思います。花婿も世話枠も宴会のゲストの全ての人が神様の御心通りにイエス様がなさったことを全く知りませんでした。イエス様の栄光も誰にも告知されることもありませんでした。これは PR キャンペーンでもなかったんですよね。しかしマリアとイエス様の対話を聞いていた弟子たちはこれらをすべて見てたんですよ。ある意味この印は弟子たちのためだったんです。イエスはこれを最初の印としてガリラのカナで行いご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。なんとなくイエス様を信じていた弟子たちも印からも輝くイエス様のご栄光を見てイエス様がメシアであることを確信したという意味だと思います。つまり奇跡の第一の目的は果たされたんです。この奇跡によってイエス様が特別なしもべであられること、このイエス様が神の言葉を語られるんだということも証明されたんですね。すべての印はこれから来る究極の救いを、まあ、描いていると先ほど言いましたが、まあ、ちょっと興味深いとは思いませんか。イエス様の最初の印は海を割るような派手な印ではありませんでした。私ちょっとその方が良かったかなと思ったんですけど、あえてこれを選んだ。エリコの城壁を崩すような力強い救いでもありませんでしたし、海の上を歩いたり死んだ人を生き返らせるようなドラマチックの印でもありませんでした。ワインの飲み放題を選んだんですよ。イエス様はこの印を通して私たちに何を教えているのでしょうか。先ほど説明したようにヨハネの福音書はもし私たちがイエス様を信じるなら永遠の命を味わうことができると私たちを説得しようとしているんですね。でいろいろな印や証言を用いてイエス様がどのように私たちの永遠の命になられるのかを、まあ、この福音書で説明します。例えばイエス様は水を汲んでいた一人の女性にこう言ったんですね。私は生ける水だ。イエス様は私を信じるならいつまでも決して乾くことないんだよってこの次の章、次の章で教えられます。そして盲目な人を奇跡的に癒された時、私たちが、まあ、御霊 御霊に見えるように、その霊的に見えるように、私たちが、あ、イエス様はこうおっしゃったんですね。私が世の光です。世の光が来るようではなく、私が世の光ですと。またイエス様は飢えている5000人に奇跡的にパンを与えられた時に、これが命のパンですではなくて、私が命のパンです、私のもとに来るものは決して売れることがないとおっしゃいました。ヨハネの福音書でもラザロっていう人が死からよみがえらせた時に、イエス様はこうおっしゃいました。これからよみがえりが来ますよって言いませんでした。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んで生きるのです。もしこのように、まあ、印を用いて私たちの永遠の命について教えているのであれば、同じようにこの一つ一つ印を解釈するのであれば、イエス様は何を教えていると思いますか？私が良いブドウ酒です。私が良いブドウ酒です。私は最後まで取っておいたいた美味しいブドウ酒なんですよ。で、イエス様はそう私たちに教えていると思います。この印の意味を3つに、まあ、3つの適用にまとめてみました。もしそうであれば、1つ目の、まあ、もし自分の人生を宴会に例えるのであれば、こういうことが言えると思います。人生のブドウ酒がなくなりそうになっても、イエス様はなくならないブドウ酒です。もう一度言います。人生のブドウ酒が、いろんなブドウ酒ありますよね、なくなりそうになっても、イエス様はなくならない良いブドウ酒なんですよっていうことなんです。先ほど説明したように、ブドウ酒は宴会を和ませたり、人と人をつなげたり、お祝いの喜びよりいいものにする役割があるものです。人々の人生のブドウ酒でいうと、まあ、お金かもしれません、健康かもしれません、美かもしれません、愛や恋かもしれません、また仕事や仕事から来る達成感、家族かもしれません、まあ、それより、まあ、単純に毎日生きる喜び、そういうブドウ酒かもしれません。しかしそれらが突然なくなってしまうと、ブドウ酒がなくなってしまって、宴会のように夢のようだった喜びから突然起こされてしまい、自分の喜びがどれほど儚いものだったのかに気づかされるんです。そして人生におけるブドウ酒が突然なくなってしまった時に、自分も周りの人も恥をかいてしまうこともあります。そのような時、イエス様の母マリアのように粘り強くイエス様に助けるに求めることができます。イエス様、私のブドウ酒なくなりましたって言って、なんとかしてくださいって、不器用な聞き方でも、わきまえのない言い方でも、イエス様の都合の悪い時であっても、ブドウ酒のない宴会は緊急事態なので、イエス様も私たちのお祈りを聞いてくださるんですよ。今日の箇所のように。しかもイエス様が与えてくださるブドウ酒はなくなりません。イエス様が千本ですよ、千本飲み切れない分かんないですよ、千本の最高級のワインボトルを宴会に持ち寄ってくださるように、イエス様ご自身は私たちの命を永遠に盛り上げてくださる、尽きない喜びなんですね、イエス様ご自身が。しかしイエス様はただのブドウ酒ではありません。イエス様こそが神様が最後まで取っておかれた良いブドウ酒、最後まで取っておかれた、どういう意味なのか。イエス様は清めの水を宴会のワインに変えられました。清めの水を宴会のワイン、その意味はイエス様が与えてくださる恵みは今までの恵みとは違うということです。モーセから始まった古い契約では、自分で行う清めや律法を守ることによって神様の祝福を得るという約束でした。まあ、逆を言うと、律法を守ることができなかったり、丁寧に自分を清められなかったり、神様に呪われるという約束も含まれていました。モーセが怖くて震えるほど恐ろしい約束、恐ろしい契約だったんですね。これが神様が最初に出された恵みなんですね、恵みです。しかしイエス様が与えてくださるのは、 清めの水、古い契約ではなく新しいお祝いのワインなんです。イエス様にある新しい契約の恵みは古い契約よりもはるかに美味しく、はるかに楽しく、はるかにも充実感のある恵みなんですね。なぜならイエス様は私たちの代わりに天の祝福を得るためのすべての条件を満たしてくださったからなんです。ですから私たちは最後の最後まで何の恐れる必要はなく、イエス様を最後の葡萄酒としてのみ思いっきり祝うことができるんです。ですから私たち最後の日恐れる必要ないんですよ。宴会が待ってるんですよ。イエス様を信じる者は生ける神の都である天のエルサレムで無数の御使いたちの喜びの集い、喜びの宴会に加わることができる。イエス様のお祝いの婚宴に招かれてるんですね。今日の招きの言葉です。永遠の命と天国は静まった、禅寺の庭でなんか厳かに修行して瞑想で、悟りを得るような場所ではないんですよ。クリスチャンから見ると楽しくないですそれは。イエス様の永遠の命はブドウ酒と喜びにあふれた賑やかな祝宴なんですよ。この礼拝はその延長線上です。聖書ではブドウ酒によってはいけません、そこに法灯があるからですと、そのような注意がいくつかあります。それは命令です。それは神様の律法です。聖書はお酒に酔ってしまうことは強く禁じています。がですよね。がそれでもイエス様はあえて聖晩餐でご自分の血を良き葡萄酒に例えられましたよね。皆この杯から飲みなさい、これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言いますわ、今から後私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで私が葡萄の実からできたものを飲むことは決してありません。飲み会ですよ。イエス様が十字架で血を流された理由は、 天国の最高の宴会でご自身によって流された血潮で罪許された私たちと共に最高の葡萄酒を飲みながら永遠に過ごされるためなんですね。でイエス様は葡萄の実からできたものを飲まないとおっしゃるほど、いやまだ来てないから、ね、まだ乾杯できないよっていう待ってますっていう、それほどイエス様は楽しみにされてるんですよ。私たちもクリスチャンとしてその宴会を楽しみにしているでしょうか。そして最後に覚えていただきたいのは、葡萄酒はただの印だということです。イエス様のご栄光を表す印なんです。ですからイエス様を見失わないでイエス様を信じて楽しむことなんですね。イエス様がワインボトル1000本分のワインを用意されたとき、弟子たちはどうしましたか。ワインをガブ飲みし始めましたか。ワインの次に、ちょっと日本酒が飲みたいですって言いましたか。言いませんでした。ここに何が結論は何なのかって書いてあるんですよ。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。弟子たちは印を信じたのではなくイエス様を信じたんです。つまり弟子たちは奇跡的なほど美味しいブドウ酒を見たからではありません。弟子たちはイエス様の栄光を表す印を見たんですね。印は栄光を指すっていうこと意味なんですね。その様子を見た瞬間に弟子たちの信仰の種が芽生えて、誰でも芽生えたんですね。で、誰でも印の素晴らしさを受けることができます。ノンクリスチャンはその印を見て、ああすごいって言えます。もう一度言いますね。誰でも印を見て、ああすごいって言えます。しかしイエス様の栄光を見て信じるか信じないかが決め手なんですよ。最後にイエス様の言葉で締めたいと思います。まことにまことにあなた方に言います。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きるように、私を食べる者も、飲む者もでもいいんですけども、私によって生きるのです。クリスチャンの皆さん、イエス様の印を飲むよりも、 イエス様ご自身をのみ信じ楽しみましょう。イエス様ご自身にこそ誠の喜びと命があるからです。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは、イエス様に対するいろんなイメージがあります。堅苦しい先生というイメージはありますけれども、今日の福音書の記録でによりますと、イエス様は楽しい賑やかな宴会を用意され、私たちを招いておられることを本当に感謝しています。神様、私たちはこの世のブドウ酒を飲み続けていますけれども、イエス様の最後に取っておいた良いブドウ酒を飲むことができますように、それで十分だっていうことを信じることができるように、どうか神様助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。